メール来てるんですよ。
ほ、
まあ、やっぱダービーですから、もう過去最高の枚数とか来てるんじゃないですか。
お、
ねえ、3通来てます。
いい。
はい。ラジオネーム M の主任さんでーす。
はいはい。
はい、ブライトさん、タカヤさん、こんにちはってことでね。
はい、どうも。
先週のことですが、ケンタミューさんを見習って過去回で復習をしようかとオークス会を探していたら、あの事件から、もう一年が経つんだなと、しみじみしてしまいました。
ああ、そっかそっか、オークスなかったんか。
ほじくり返してごめんなさい。あの時は中一周しかありませんでしたので、競馬力向上とはいきませんでしたが、あれから一年、エブラジとともに少しずつレベルアップしてきたかなと、個人的には思います。そこで質問なんですが、 M の法則は小馬戦には大変有効だと感じているのですが、はい、若駒戦の予想に少し難航しています。お二人のご見解聞かせていただけたら嬉しく思います。それではダービーの放送を楽しみにしています、はい、ということでね、はい、というわけで、若駒ですけどってことでね、
うん、
どうなんですかね。まあでも実際そうなんじゃないですか、
うん、まあ僕はあんまり得意ではないよね。
あ、逆にだからあのローテとかにバシッと絞っちゃえば、いいと思うんですよね、あの若駒戦は、
うん
うん、変にだから個体能力とかじゃなくて、うん、逆にローテの良し悪しとかで、まあ、それこそ多頭数経験とかプラスアルファで、
うんうん、先物みたいな感じで、まあ、見抜くっていうのは嫌いじゃないけどな。
でもライトオン級とかそうでしょ。
そう、ライトオン級、そうしたとプール見る、
うん、そうそうそう、だってある程度出世してますよ今、うん、
そうだよね。
ただ先物買いはそうだけど、別にその時は来ていないっていう問題があるんですけど。
そうなんだよね。そこは惨敗なのよね、みんな。いや
。いい挙動を見せるけど、そこでは来ねえみたいなね。
うん。
うん。
うん、
むしろ周りが気づいてない分いけるっていう感覚ありますけどね。その強いのに気づいてないぞ、うん、まだみたいな。あるじゃないですか、そういうの、周りが。
あるな。
そうそうそうそう。うん、だからそういうのもあるんで。あと、ま、だから、決闘から推測もしやすいっちゃしやすいと思うんで。やっぱ M ってほら、ある程度当たりつけれるってのは面白いじゃないですか。あ、これ S とか、これ M とか、あ、S とか C とかってあるじゃないですか。だから周りが、
まあ、
そう、周りが気づいてないけど、なんかこれ C だと思ってたら C で狙えば当たるとかあるから、なんか L で、うん、L だと思って L だってもう決めつけちゃって、周りはなんかよくわかってないけど L だと思って、もう適正決めつけれちゃう時があるんで、だからそういう意味じゃそんなに、うん、むしろ先んじれるって感じありますけどね。
まあそうね。
若駒は。うん。
うん。
そんな感じですよ、M の主任。
そうですね。
まだまだだな。じゃあ、M の主任さんは、来年の、じゃあ、サマーシリーズでゲストってことでね。はい。
はい、
だいぶ先じゃねえか。1年2、3ヶ月先じゃねえか、じゃあ。はい。じゃあ、次いきますよ。ラジオネームケンタミューさんですね。
お、
ブライトさん、タクヤさん、こんばん、ハッピーパス。
はいはい、どうも。
第2回エムラジ知識をお声掛けありがとうございます、うん、ぜひ参加させていただきたいのですが、私最近昨日の晩ご飯のおかずを思い出せないという老化科学が進行していますので、それでもよければよろしくお願いします。消毒と一緒じゃねえかよ。消毒みたいになんか毎回聞いてるけどもう覚えてねえみたいなね。というわけで、グループは消毒さんとチーム聞き流しでお願いしますって。はい、やべ、ごめん、先に言っちゃいました。はい。そうすれば消毒さんと相談して、ブライトさんに娘さんからの来年のバレンタインのチョコ引き換え券を賄賂に戦おうかと考えています。確かに、この辺を握っちゃえば、割とひいきする可能性ありますからね。まあ、ギリ正解かな、みたいな。なんか、ギリギリ正解するか、みたいな感じで、全然違う答えでも、まあ、ギリ正解みたいなことにする可能性ありますし、逆に他のチームとか、もうちょっとでも、伸ばし棒とかがないとか、もう丸がないとかだけど、あ、ちょっとダメですね、みたいな感じで、あ、ちょっとダブブーみたいな、やる可能性もありますからね。一応、問題出してるの僕ですから。はい。
まあ、でも、ケンタムさん、僕らと1個ぐらいか、1個か2個ぐらいね、確か、僕よりな。
あ、年齢っすよね。
うん、だからまあ48年間入ってもらってもいいのよね、別にね。
もうか ?1 個か2個上なのに48年間入っちゃうと、もう全然もう関係ないじゃないですか、年齢。でも中年会とかでいいじゃないですか、そしたら。
そうやね。
はい。 さて、今週は競馬の祭典、日本ダービーですね。昨年のエムラジ終了危機から早くも1年。また歴史を紡いだエムラジますますの発展を期待しております。ルーラーシップ。はいはい、PS、オークス界でブライトさん、タクヤさん、カナさんがそれぞれ好きな騎手を挙げておられましたが、ブライトさんが挙げたノリさんがオークスで2着。つうことは、ダービーでは竹豊さんか、北村雄一くんが来るのではないかと予言しております。バイ、岡村、バイ、オカルト、M、ラジラーってことですね。
うん、
なるほど。まあ、NHK マイルがやっぱ交互に来るって言って、僕の本命どこにもいませんでしたけどね。まあいい。まあ、それに関してはオカルトはあんま通用しねえんじゃねえかとは思いますけども。はい。まあ、北村雄一が何に乗るか知らないですけど。
うん。
出るんですか、そもそも。あ、出ますね。マンオブスピリットですか。はいはいはい。
ああ。
なるほど。あ、まあ、あるかもしれないですね。まあ、竹豊が佐藤のだし。
うん。
はい。じゃあ、次のメール行きたいと思いますよ。
はいはい。
ラジオネームビビさんです。
お。
はい。お二人さん、ゲスト様、お疲れ様です。ついにダービー週となり、予想でかなりお疲れだと思いますので、お疲れ様ですと書きました。いいよ、別に。それをいちいち説明しなくていいよ、別に。お疲れ様ですは別に普通の挨拶だからいいよ。日本ダービーの週は、やはり一番予想に頭がフル回転しますので、疲れます。枠順発表されてすぐに改名を決めす、うんなので送らせていただきます。かっこ誰も聞いてないでしょうが。20番コントレイル、マルレクセランス、白三角マンオブスピリットです。弥生賞がディープ記念になったことは、ホープフル、サツキ、ダービーが新三冠ロードになった象徴であると思うので、それをコントレイルが体現するという予想根拠です。もうビビさんこういうの好きですからね。こういうなんか、周りからこう導き出していくみたいなね。こう、
うん、
こう雰囲気とかね。こう、
うん、
サインとかね。好きです、好きですからね。レクセランスマオビスピリットは自作ソフトが導き出した結果です。へえ。
うん。
ていうか、こんな穴馬までしっかり導き出すってすごくないですか？
そうやな。
ねえ。指数とか、うん、単純な指数とかだったら絶対出てこなそうなのに。
うん、はい、まあそうですよね。
Mラジパーソナリティの予想が鋭すぎなので、ツイッターとかで本命が被ってしまうとパクったみたいになるからです。それほどお二人の予想は素晴らしいと思っています。今回もレース見解を楽しみにしています。ダービーからダービーまで。また来年ダービー馬を探していきましょう。それでは、ってことでね。追伸。オンラインオフ会、いつやりますかってことなんですけど、日曜日やりましょうね。
はいはい。
はい。ビビさんは、まあ来てくれるそうなので、まあ日曜日に、オフ会やりたいと思います。
うん。
高橋さん来れます？
多分行けます。
お、これで高橋さんも確定ですから。で、抹茶さんも来てくれるそうなんで。
ただだから、あれよね、顔出しでするやんか、みんな。
え？
あ、何？喋るだけなん？顔出しじゃなくて？
あ、別に顔出しでもいいですよ。
そう、僕ら48年がみんな顔出しだしね。
あ、そうなんですか。
そうだよ。
ズーム的な感じで。
うん、カメラで、やねんけども。
スカイプスか。
ただ、僕がデバイスを2つしか持ってない境に。
デバイス、かっこいいな。はい。
そうそうそう。で、ほら、1個 iPad はもう、買う用で。で、もう1個、なんだ、iPhone は、資料用でって使ってる境に、僕だけはいつも喋りだけなんやわ。他の子らは、パソコンもある境に、それに、なんていうの、モバイルカメラっていうの？
はいはいはい。
あれを設置してみんなやってたわ。
へぇ。うん、まあ別に僕顔出さなくてもいいですけどね。別にトークとかでも。
うん。だから、翔さんの子供ちゃんとかも出てたよ。
マジっすか？
うん、毎回来てて、何してんのって言ってきてたよ。
来年こそはチョコをね。
はい。
もう光る現実的気分ですから。
うん。
うん、壊れそうなものばかり集めて、俺ことカー君がね。はい。というわけで、オンラインオフ会ね、やりましょうね。
うん、
はい。一応、抹茶さん来てくれて、水さんも来てくれるのかな、
うん、
はい。で、ベッラレイヤーは、色が何もないっていう方ではない意味での無色なんで、はい。
うん、
多分来てくれると思います。はい。
ははは。
でも、大体ね、彼ね、俺がいつも誘うとね、いや、忙しいっすよ、こっち取れみたいなこと必ず言うんですよね。
そう
ね、何が忙しいねんって言うと、家でんけ、ばあちゃんに頼まれて栗拾いしなきゃとかね、そういうね、なんかね、おとぎ話みたいなこと言ってるんですよ。なんか桃太郎とか出てくるんじゃねえかみたいなことを言うんですよ、やつ。はい。まあ、それはイコール僕の中で暇だっていう認識なんですけどね。はい。 じゃあ、普通と終わりましたんで、
はい、ありがとうございます。
行ってみよう。泊まり系系バスロン
M ラジ。
はい、どうもこんばんは、 M ラジです。咲夜です。
ライトです。
はい、ちょっとね今日はね、いつもなら仕事お昼終わって一旦家帰ってきて2時間か3時間ほど休んでからもう一回仕事に出ていくんだけど、
はい、
今日はね、ちょっとねお昼にね、当番があって、
当番、
はい、なので今日一日病院に仕事場にいたんで、
はい、
ちょっとお疲れ気味です。
あらららら、いや、じゃあ 寝ちゃわないようにしないと。
はい、はい、なので頑張っていきましょう。
よくわからない。全然因果関係がねえだろうよ。だから頑張っていきましょうって言われても別にいつも頑張ってますでしょ、はい、まあいいや、はい、どうぞ。
まあ多分そんな時の方が当たるかもしれないんで。
あ、そうですよ、はい、ちょっと集中力が研ぎ澄まされてるかも。
はい、
はい、
はい、じゃあ、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライトミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。一応あれなのかな、日本で競馬の祭典と言われるとダービーと有馬記念なの。
そう
な
んじゃないですか、やっぱり。
そうですかね、
はい、
ということで、まあ、一応これはどう、なんて言って評価してるのかな、夏の甲子園みたいな感じなのかな、
んですかね。まあ僕は有馬の方がやっぱ盛り上がるかなと思っちゃってますけど、まあダービーで盛り上がる人もいっぱいいます。すね、まあポグの人とかも多いし。まあ
そうですよね。はい、まあ、一応一勝二勝しかない大きなレースなので、みんなで、はい、
はい、
頑張っていきましょう。
まとまり系系バスロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ、
はい、第87回日本ダービーになります。僕なんか第60回ダービーっていうのはすごい覚えてて、それから27年も経つんか。
第60回当てていいですか。
はい、
ウィニングチケット、
正解ですね。
はいはいはい、はい、
あれからもう27年ですか。
確かに、
いや、あとな、
すごいっすね、
あとな、その、この間、ディクちゃんからさ、ちょっとメールも来てたけれどもさ、
え、メール、
あの、メールっていうか、あの、
DM、ま
あ、ツイッターのな、
はいはい、
あ、ツイッターのリプライかで書いてきてたんやけど、
はい、
あの、皐月賞の前哨戦あるやんか、
うん、はい。
な、あれ買って、皐月賞掲示板に乗って、ダービー買った馬って、もうこの10年で魔界しかいないんやって。
あ、そうなんすか。
そうだよ。だからさ、って言って
た。え、ちょっと待って。
僕ら勝てばさ、
前哨戦を勝ってってことか。
勝って、そう。
あー。で、皐月賞掲示板で？
掲示板で、ダービーを勝つ馬。
あー。え、馬鹿引きだけなんですか？
そうなんですね。
つまり、前哨戦を使わないとかそういうことなのかな？それもあんのかな？それはないか。
ね、まあ、一応、レイデオロ。がホープフルなので、これ前哨戦ではないんやけど。
あ、そうですよね。だからやっぱり使わないっていうパターンが増えてますよね。
うん、そうだね。去年はロジャー・バローズがスプリング7着、おととしがワグネリアンが弥生賞2着、
はいはいはい、
で、まあ、レイディオロス、その前のマカヒキはまあ弥生賞1着よね。
はい。
で、実はドラメンテもね、共同通信杯2着なんですよね。まあ、これ前哨戦かどうか分かんないけど。
あ、そっか。だから共同通信杯入ってないってことじゃないですか、だから。
うん、まあ、でも一応2着ですね。買ってはいないからね。
うん。
で、ワンアンドオンリーが弥生賞2着。
うん。
で、絆はまあ毎日やけど、皐月賞使ってないから関係なし。
はいはい。
で、ディープブリランテもスプリングステークス2着なのね。だ、そうなると、もうその前のオールフェーブルまでたどらないのよ。
はいはいはいはい。
うん。ただ、だから僕の中ではそのスペシャルウィークであったりとかさ。
まあ、常識ですよね。その堂々ですよね。
そうそうそうそう。そうそうそう、そういう、うん、馬たちがさ。
名称サムソン、成田ブライアン。
そうそうそう、サムさんでもそうだもんな。
うん。
そんな馬たちはもう何その近代、近年競馬に入ってこうへんにゃと思ってさ。
そうです。
ちょっとびっくりしました。だからウィニングチケットがやる賞を買って、ここ暴走してどうのこうのっていうのはもう通用せへんやと思ってさ。
はい。
まあそんな年代になったよなと思ってね。まあだからそういうふうに競馬も変わってきてるってことなんでしょうね。
ですね。
うん。はい。まあそれを踏まえまして、最強ダービーは何ですか？
コーネル・ランサーですか？
なんでや
ねん。いつのだよ。ダービーでもダービーはやっぱ三冠馬になっちゃうからつまんないでしょ。だってもうディープかオルフェかってなってきちゃうんじゃないですか？
そうやな。
うん。
意外にミホのブルボン頑張れた気がするんだけどな。
ああ、まあブルボンもね、強かったですけどね。
うん。
まあ、帝王とかも強いでしょうけど。
うん。
うん。三着馬最強とかにしたらね。
ビクトワールピサ。
あー、まあそっか。じゃあ二着馬最強します。二着馬最強。なんかこれ、でも去年だからなんかもう言ったよね。二着馬最強って。
ビワ早ヒデ。
なんかその話した気がする。ビワになった気がする。なんかトップロードよりはビワだろうみたいな話になった気がするんだ。
あ、そうか、でもさ、3着だ、そうか、オペラおるんか。
あ、オペラはいますね、3着。
あ、そうか、そうか。
はい。
最強4着馬は？
最強4着馬。そもそも4着を出せるか問題がありますよね。
そうやな。
セイユンスカイ。
そうだよ。あ、セイユンスカイ4着か。
そう。
ごまいしんざん？
まいしんざん4でしたっけ？4か。5じゃなかったでしたっけ ?4 でしたっけ ?4 か。
4じゃない。あれ、ガレオンか？ガレオンじゃないよね。あれ、ウィニングチケット、ビワハヤヒデ、成田大臣、マイシンザン。
あ、4がマイシンザン。
5がガレオンか？
まあでも。
ガレオン出てないのか、ダービー。
マイシンザン5ですね。
マイシンザン5か。
はい。4はガレオンです。
あ、4ガレオンか。そうやな。
あ、ガレオンだが上なんだ。ガレオンめっちゃ強いじゃん。
そう、サスケ賞めちゃめちゃ強かったからな。
大隅ブライトくらい強いじゃん。
もっと強いよね。
いや、サツキ2からのダービー4通からね。はい。
まあ、そんなダービーでございますが、まあ一応あれよね、前哨戦をこう、使わずに、まあ、サツキ賞を使ってっていうのが、ちょっとこう、去年、なんだ、サートルナーディアと今年のコントレールっていうような感じがテーマになってるんですかね、今年も。
そうですね。
そうですね。まあ、どんな予想になるのか楽しみに頑張っていきましょうか。はい。じゃあ、前日、
はい。はい。
だけとりあえず発表していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、一番人気、まあ、当然ですね、コントレール、1.4 倍。
はい。
売れましたね。2番人気、サリオス 5.1 倍。
はい。
3番人気、お、すごいな。まだディープボンドか。
はい。
3番人気、ではディープボンド、10.1 倍。で4番人気ワーケア 15.6 倍。
はい。
で、5番人気サトノフラッグが 21.6 倍。
うん。
となってますかね。まあ、以下、なんだ。サトノインプレッサ、ダーリントンホールか。
はいはいはい。
で、アルジャンナっていう感じですかね。
はい、
なるほどね。みんなセンスないな。
めちゃくちゃ言ってる。めちゃくちゃ言った、この人。カットできないようなこと言うんじゃないよ、本当に。まあいいですけど、思ってましたけど。全く同じこと思いましたけども。はい。
はい、はい、じゃあ、メモリアルでもないのか。第87回のダービー、本命いきましょうか。
めちゃくちゃ中途半端じゃねえか。
そうですね。
奇数じゃねえか。はい。じゃあ、いきます？
大丈夫ですか？
はい。
大丈夫？
もしもし。
あ、なんやねん。
頼もう。
なんやねんな。
いや、記念会ですから。
お邪魔しまーす。
はい、どうぞ。
半年ぶり？
そうですね。エリジョー以来ですかね。
ほんまに知らんかったわ、俺。
それはもう、恒例じゃないですか。
そうです。基本教えないっていう。
いや、はい、ちょっと待ってくれ。もう、
声ちゃんと聞こえてます？
聞こえてますよ、聞こえてます。
聞こえてる。
はい。あ、ちょっと、
は
い、知らない人もいるかもしれない。自己紹介した方がいいんじゃないですか、これ。
あ、そうですね。はい。どうも、パチンコ大好き芸人のミオと申します。好きな 騎手は福永雄一で、好きな馬はキングヘイローです。
ありがとうございます。
て
か、パチンコって言ってから騎手って言うと、俺、CR 何々って言うのかなと思ったら、福永の方だったんですね。騎手ってそっちだったんですね。
好きな騎手、騎手的、そうですね、そっちの騎手だと、あの、G1 優秀ダービークラブ。
結局、競馬じゃないか。
え、ほら何これ、みょっちも褒め入れるの？
いや、僕、まだ皐月賞組の途中ですけど。
はい。
チェックが。
まあ、僕と高谷さんだけでもいいですよ。
入れて、ほんとね、みょっちが一緒に解説で喋ってくれるって感じで、じゃあ行こうか。うん、
それで。今どの辺ですか？
いや、まだ
20枚。これから
20枚。これから20枚。
うん。
あ、これから。はい。
これ、なんでみよさんを呼んだかっていうとね、ザキさんいるでしょ、ザキさん。あの、水さんの、まあ、みよさんちょっと微妙に知らないかもしれないですけど、水さんっていう人がいるんですよ。あの、リスナーで。
うん、
で、その人、結婚式に M ラジのオープニング曲流した人なんですよね。それぐらい M ラジが好きな人なんですけど、その水さんに M ラジを教えたのが、その水さんの友人のザキさんって人なんですよ。
うん。
はい。で、そのザキさんって人は、最近僕とよくウイレをやるんですよ。ベラレアさんって人とよく3人でウイニングイレブンやるんですけど、なんか、その時に、なんか、ザキさんって人が、もう酔っ払ってんすよね。めちゃくちゃ酔っ払ってて、もう酒入って。で、それで、なんか、いや、ミオさんが出てきた時すごい感動したみたいな。言ってて。なんか、昔からのリスナーなんですよ、ザキさんは。その、ミズさんよりも前のリスナーなんで、もう、ミオさんが出てる時代から知ってるんですよ。
はいはい。
そう、だからなんか、最終的に毒舌を吐きまくって、なんか、出すぐらいやったら、身を出せみたいなこと言うんですよね。
いや、いいじゃないですか。いや。それ知ってたらほぼ30超えです。
いや、まあそうなんですけど。じゃ
いい加減にして。
って言ってて、ああ、まあそうだよな、ダービーだし。ミオさんいいかもなと思って。
うん。
ということで。ザキさん、聞いてる？
あ、出た。今もう、あれですから、ジャニーズみたいな、うちはこうやって、ミオって書いてるやつを振ってますから、ザキさんは。振ってるか、余計なこと言うんじゃねえ、ブライトって言ってるか、どっちかですけど。まあ、この部分バッサリいきますから、まあ、ザキさんだけ分かってくれりゃいいですよ。なんつったかっていうのはね。もうね、だってすごいっすよ。酔った時にめちゃくちゃ言われて、その、だからファンだからこそ言うみたいな感じになっちゃって、なんかもう嫌われてもいいみたいな感じでガシガシ言ってきて、で、しかも前む、次の時にウイレやったりすると、その一個前のその酔ったことを覚えてないんですよ、やつは。何を言ったかっていうのを。
立ち悪い。
そう、立ち悪いんですよ。それの、その、だって、そのウイレやる前の一個前の時も結構言われたんですけど、それも覚えてないですよ、全然。で、今回の時は、なんかその話されて、ミオさん、なんか出してほしいみたいなこと言ってたから、
なんか、そうですね。今週、なんか、ケンタミューさんですか？
はい。
あの人からもなんか、ダービー界で復活ないんですかみたいなこと聞かれたんですけど。
めちゃくちゃフラグが立ってたんですね、じゃあ。だいぶこう、来る方向に寄せられてたんですよ、なんかいろいろ。
分かってて黙ってたのかよっていう感じにならないんですか？
そう、だから、今、ザキさん聞いてると思うんで。
いや、もうでも、そういう子さんの方がね、もうだって、もうすぐ10年。まあ、まだもうちょっとありますか。
今、うん、7年半ぐらいですね。
7年半。
はい。
もう、そう、もう、子さんと新参ぐらい分かれている時期ですよね。
確かに、確かに。そう言うならそうですよね。そう、なんかどこの、まあ、はい。
怖いですね。
怖いですよね。本当怖いですよ。
ネットの世界は。
本当怖いと思いますよ。僕が言うのもあれですけど。はい。そう、だからなんか、いやもう、ああいう回マジで M ラジがチープに聞こえるんですよ、とまで言われましたから。
いやいやいや。
めちゃくちゃ言われてんだ
ろって。バッサリやぞ。
バッサリだけどね。
ゲスト
出てくる。呼べなくなる、本当に。うん。まあそんな毎回ね、そんな重い話ばっかしててもしょうがないから。はい。まあ、メリハリをつけてね。
はい。
やりますよ。うん、はい。じゃあ、高橋さん、 あと司会お願いします。
はい、はいはいはい、はい、はい。では、とりあえず本命、ミュウチ打てるやったら打つ？
いや、ちょっとまだですね。
わかりました。ほな、とりあえず2人打っていきましょうか。
コントレイルでいいですか？
なんでやねん。では、ブラフィーいいですか？
はーい。
はい、じゃあ、予想はとりあえず2人になりますけれども、本命いきましょう。せーの、ドン。
ごめん。
おっと、
ごめん。ごめんよ。
はい、じゃあ発表します。ダイさん本命、コントレイル、タクヤ本命、アルガンナになりました。じゃあ、コントレイル行きましょう。
ああ、なんかね、これもサツキ賞一番人気一着してるんですよね。はい。で、っていうか、全レース一番人気一着してるんですよね。
そうですね。
なんか、すごいサートルナーリアと被るんですけど、
うん。
サートルナーリアはこけたんですけど、
はい。
でも、サートルよりは率いいと思います。僕、サートルの時は黒さんにしてたんですけど、
うん。
サートルよりは率いいかな、っていう感覚ありますね。うん、はい。サートルってなんかもうドエルって感じだったんで、まあ、サツキ賞がきついレースで、まあ、根幹で0秒レーサーだったんで、まあ、それよりはいいかなっていう感覚で、で、他が別にっていう感じだったんで、なので20丸という。はい。
まあ、そうなりますわね。僕一応これ5番って。
はい。
うん、もう拾うならもっと高評価しろよって感じないけどね。まあ、僕も同じような感じで、もう、皐月賞チームからは、この2頭逆転するのはちょっと厳しいかなって正直見てました。
はい。
うん、なので、まあ、未対戦って言ったらおかしいけど、まあ、別路線チームで、コントレールよりも、内目の、
はいはい。
いい枠を引いた馬の方から、まあ、本命であったり、対抗であったりを取っていこうかなって思ってたので、まあ、そう考えるとね、もうコントレールが、こんなところに入っちゃったんで、もうそれよりうちに皐月賞チームったらもうレクセランスぐらいしかいないですし、まああとはもう別路線のチームばっかりなので、もう本当にほとんどが外目の枠行っちゃったんで、まあそう考えるとちょっと逆転は難しいかなと思ったので、皐月賞チームでは僕もこれ一番上に取ってます。
うん、
うん。まあちょっと続くというのを出せば、まあ同じ距離なんですけれども、差しという位置取りをかけたということ。で、接戦をしたということ。で、おそらく、ベストは2000ぐらいかなということで、距離適正、まあまあこの辺の年代と同世代なのであんまり距離適正はどうのこうの関係ないかもしれないけれども、まあ続ける部分があればその辺かなと、接戦の、ストレスと、まあ差しに回ったという、ショックの後の、パターンです。だからおそらくその空から楽とかいうパターンにはなることはないはずなので、まあ最低でも平行線。もしかしたら少し苦に入るかもしれないという臨戦の中で、がっつり人気が上がって 1.4 倍っていうのは、まあ、若干頭という意味では危険かなと思ったので、まあ、ちょっと切れなかったですけども、評価は一応5番手まで下げましたというところです。いや、せっかく来てもらったから、みおちなんかコントレールに一言。
福永さん、頑張れ。じゃなくて、まあ、僕最近、ローテ中心に、ね、見てるので、うん、このコントロールレイルについてですけど、この休み明けで皐月賞っていうのが、まあ一番人気一着ってなると、蓄積疲労としてはほぼない状態で、この形っていうのが、反動が結構出やすい可能性があるので、サートルナーリアとか、その仕上げて出てきてるわけなんで、コントロールが、プラマイゼロでしたからね、体重が。
そうですね。
余裕持たせての叩き二層目っていう形ではないので、うん、なんて言うんですかね。ぶっつけで空き店、コバで例えた時にですよ。ぶっつけで空き店に出てきて、で、その次のジャパンカップみたいな感じになると思うんですよ。
はいはい。
なので、タイプによっては結構反動が出やすい形になるんじゃないかなと思うんですけど、だからそこをですね、だからサートルナーリアは、去年、ダービー当日に体重減らして出てきてるので、
うん、
そこ、状態がかなりポイントになるんじゃないですかね。なんで、本命にはやっぱしにくいとは思います。ディープサンクって考えると、ちょっとそこがやっぱり リスクになるかなと思いますね。
ね、確かにそうですね。オール一番人気一着やさかに、蹴りつけとかそもそもないもんな。
そうですね。あの、
的にはな、
高速レースとかにもほぼ対応できそうなので、うん、活性化にも問題はないので、
うん、
ただ、やっぱり皐月賞っていうのは、この休み明けで流れの中に入らずに、完璧な形だったので、
はい、
なぜか。
あまり言いたくない感じだけど。
はい。
はい。
なので、やっぱりサーテルナリアみたいなリスクはやっぱあると思いますね。完璧だっただけに。
了解です。そしたら、僕のアロジャンナ行きましょうか。
大丈夫、
はい、じゃあ、アロジャンナ。
大丈夫ですか、これ。
はい。
あの、メンクさん本命のサトノアーサーと同じローテですけど。
そうそう、そう
キサラギに毎日2ですけど。うん、あ、キサラギ3か、うん、アルジャンダ3だから大丈夫
サトナーサーチャレンジですかって言われたわ
いやでも完全サトナーサーっぽいもんなこれ
まあもちろんね、ショート数しか経験のないディープなんで、まあまあ怖いっちゃ怖いんですけれども、まあ、とにかくそのコントレールとまあ違う路線ライオンできた馬で、まあ、感覚取ってきて、まあ、ディープとしては感覚的には問題ないと思うので、この馬としてはまあまあ走ってもいいタイミングやとは思います。
はい。
あとはそのほら、レースでごちゃごちゃする。それはもうレース後の話やから。
うん。
そこまでの、ゲート入るまでの臨戦としてはまあまあ悪くないかなと思うし、この馬もオール、ごめんなさい、トースパイガーもオール一番人気で、たった1点何倍ってずっとなった馬なので、そもそも G1 は取れるであろうという器で見られたはずの馬やと思うし、そのトースパイでもコントレールが 2.8 倍だったかな。で、この馬が 3.2 倍ぐらいなので、そんなに、大切な評価された馬だと思うので、持ってるポテンシャル自体はそんなに低い馬ではないと思います。で、問題は、その負け方は僕ずっと見てたんやけども、CK が負けるような負け方をしてるかなと思ったのよ。
はいはい、
どうしたらいいの、どうしたらいいのっていう感じ。
はいはい、
で、ワーキアが負けたホープフルとかディープっていうの、で、あ、ごめん、弥生賞っていうのは、なんかね、もうある程度、その、肩を見せてしまった負け方をしてるのよね。
はい。
でも、アルジャンナは、本気を出さずに負けてるっていう負け方のように見えてるんやわ。
はい、はい。
うん。なので、今回、内目の枠入って、まあ、激流に入った時にどうなるかっていう不安はもちろんあるんやろうけれども、若干資質みたいなのを持ってるというふうに仮定するならば、枠といい、鮮度といいっていうのを考えると、ディープとしては一番狙いやすいタイミングかなと思ったので本命にしたというところです。皆さんどうですか。
まあ切りましたけどね。
はい
はい。まあ C でしたって言われたらあれですけど、まあ、僕やっぱキサラギが弱いなと思っちゃったんですよね。キサラギ見た時に、まあ 1.5 つもあったんですけど、まあただサトナーサは7人気してますあったんで別にかざわなくていいと思うんですけど、別にアルジャンナの方は別に抑えとかだったら全然いいと思いますけどね。まあ内枠ですしね。
まあ一応僕は。皆さん何かしたことありますか？
あ、ごめんなさい。
あ、はいはい、いいですよ。
あ、いいです、
いいですよ。
このローテーションでなんですけど、仮に全勝で来てたとしても、別路線なので、ストレスは気にならないんですよ。感覚も空いてますし。っていうことは、普通はリズムよく来た方がいいローテーションなんですよ、これは。
はいはい。
まあ一番人気で負けてるっていうのはまだ酌量の余地あるんですけど、点数つけるとしたらやっぱ低くなりますよね、これは。
うん。
例えば、まあ仮に前走京都新聞杯2着とかだったとして、京都新聞杯2着から来たような馬って去年のロジャーバローズとかになるんですけど、そういう、タイプってほぼ極端な客室なんですよ。戦法が展開にとか馬場にはまって恵まれて構想っていうのが一般的にそういうタイプは多いので、ってなるとアルジャンナの場合は好意から競馬するタイプなので、
はい、
僕が普段やってるローテーションの評価としてはかなり低くなりますね。
なるほどね。
例えば、毎日杯組として見た場合でも、ヒストリカルとか、サトノアーサー、サトノアーサーも2着でしたね、毎日杯、
はい。
やっぱ負けてくるっていうのが、まず基本的によろしくないですよね。
うん、 なるほど。
はい。
これなんで皐月賞出なかったんですかね、はい、もうダービー1本って落とすかね。
まあ、キサラギの時点で賞金微妙だったの違うかな。
ああ。でも一応トースポと毎日杯 2-2 で持ってるわけじゃないですか。
キサラギから本来なら行きたかったん違う。
ああ。じゃあ毎日杯余計だったのか。
うん、うん、あの、賞金稼げなかった境にもこっち回ってダービーへっていう感じだったら違うかな。
ああ。
もう、鼻から切り替えて。
ああ、なるほどね。
はい、じゃあ行きますね。大丈夫ですか、ブラさん。
はい。
はい、じゃあ対抗じゃあ行きます。せーの、ドン。はい、じゃあ対抗で揃いました。ブラさん対抗、ベルトライゼンテ。黒三角にコロテジア。イカ白三角三等にワーケア、ダーリントンホール、里のフラッグ。高いの方が対抗ベルトライゼンテ、黒三角サトノインプレッサ、以下白三角2頭にサトノフラッグサリオスで、ちょっと悩むっていうので僕も1頭実はコルテリアっていうのを入れてたんですけども、ちょっとここでは切りました。一応落としておきます。
コルテジア入らないんですか。
いや、あのね、一応あの評価はしてるのよ。
コルテジア入る気配プンプンでしたけど。
そうそうそうそう、あの一応一応評価はしてたんやけども、まあまあまあ、ちょっとまあまあ、いいかなと思って。はい、じゃあ、ベルトライゼンテいきましょうかね。これじゃあ、僕さっきいきますか。
はい。
はい、ベルトライゼンテですね。まあ今、ミオさんから、サツキ将軍がいまいちだというので聞かされてどうしようかなと思ってるんですけども。まあ、スプリングステークス2着のサツキ将8着で、まあ僕もね、実はリズム的にこれもどうかなと思ったんやけども、まあ、佐々木賞とりあえず何もできなかったと思うよね。
はい。
中途半端な1位取りを取ってしもたし、まあ、その中で、まあ、一応 V9 っていうほどのもんでもないけど、まあまあまあ、ある程度やる気はまあ見せてたと思うし、ホップフルの内容、スプリングの内容から考えたら佐々木賞で8着っていう程度の馬ではないと思うし、ここで来るかどうかはちょっとまあ別としても、前回よりはパフォーマンスは絶対上げられると思うのよね。
うん。
で、それを考えると、ポテンシャルは多分、その皐月賞組の中でも上位になったはずなので、コントレールに勝てるとは言わないけれども、他の皐月賞組の中からすれば、これが一番、コントレール以外では、上位に評価されてもいいタイプの馬かなと思いますし、今回内目の枠入ったんで、それなりの競馬はできてくるはずなので、またそのドリジャーっていうのが、ちょっと重めの種馬やと思うので、まあ、お母さんがワールドエースのお母さんね、これ。
そうです。そうです。
そうですね。まあ、だからそれが中和されてどこまでっていう感じだと思うんですけども、とりあえず8着よりかは絶対にパフォーマンス上げられると思ったの で他の、まあ、これも後の別路線のチームの話しますけれども、ここはもう今回青葉賞であったり京都新聞杯であったりという、まあ、一切評価してないので、そうなればまあこれが自然的に上に上がってくるかなと思って対抗にしましたというところです。では皆さん行きましょう。
はい、これ僕は皐月賞本命だったんですよね。
うん、
まあドリジャーなんで皐月賞向きだと思って打ったんですけど、まあ結果的にその、まあ枠もあったし、で結局なんかまあ、コントレールとか外を出して外から伸びてきてる中で、外枠からインに入っちゃって、なんかまあゴニョゴニョしちゃったんですよね、ちょっとね。あのベルトラインに関しては。うん、まあなので、もう一回ちょっと内枠で延長で見直したいかなと思って、多分ね、距離がね、短いんじゃないかなと思って。多分、スピードがちょっと足りないんですよね。うん、多分、ドリジャーの分だと思うんですけど。うん、ただ、まあ、そうなると今度は、早い上がりがどうなのっていう問題にはなるんですけど、だから、ある程度位置取ってもらって、ちょっとその辺ごまかしてもらってっていうやり方しかないんですけど、だからまあ、内枠どんだけ利していけるかなっていう感じで。あと、だから、他、インにいる馬であんまいい馬が見えなかったし、まあ、みんな基本、後ろから行く馬なんで、うん、ある程度ベルトが、ある程度取ってもらってイン入ってくれればなっていう感じなんですけどね。はい。
うん、
まあ、それで負けたらもうしょうがないって感じです。能力は評価してます。うん、はい。
そうですね。
はい。
では、皆さん。
ですね。この皐月賞の負け方なんですけど、6着以下に惨敗してたタイプっていうのは、決定選考か、後方10番手以降か、どっちかの方が基本的にはいいんですけど、好意からっていうのが良くないですかね、
うん、
それ以外はほぼローテーション的には問題ないと思うんですけど、
うん、
巻き返すにはちょっとパンチが弱いかなっていうとこですね、うん、あとそのスピードの話ですけど、
うん、
今年のねこの出馬表全体見渡すと やけに道悪が多いんですよね。う
ん、はい、
今年のクラシック路線、
はい、
中長距離、
はい、
時計かかる馬場、ホープフルステークスも両馬場でしたけど、時計は、
うん、
あのアーモンドアイがね惨敗する馬場だったので、ってなると今の高速馬場に合うようなタイプがあんまりいない可能性が高いので、その一頭がこの馬なんもうそうなんじゃないかなと思いますけどね。うん、
これは何、あのその極端な客室の方が位置取りをかけやすいからっていうことが、その構想しやすいっていうことなのかな。
いや、皐月賞の負けに言い訳が結構つくんですよ。
うん、なるほどなるほど。
小回りの忙しい流れで流れに飲まれて沈んだか、うん、忙しさについていけなくて、
ついていけなかったかってことね。
そう、どっちかになった方が東京代わりが先行、楽に先行できたり、追走が楽になったりっていう文脈があるんですけど、どっちでもない行為からってなると、多分ロジユニバースぐらいしか来てないんですよ。しかもそのロジユニバースっていうのは、皐月賞一番人気で、2走前、弥生賞1着のストレスがあって、で、ダービーは不良馬場なんですよ。なんでかなり特殊な、目立った材料があって、やっとロジユニバースが出てくるぐらいなので、ってなると、やっぱり基本的にはさっきのアルジャンナもそうですけど、何かしら恵まれての構想っていうのがあるパターンかなと思うんですけど。
なるほどね。3番って、これはどっちだ？僕の方が当然人気してるか？ 6 番人気もね。
はい。
はい。じゃあ、黒三角行きましょう。サトノインプレスタ。これはね、まあ、先週のリアメディアみたいな感じかなと思って。
はいはいはい。
リップのその空きであったり、リズム崩してどうのこうのっていうのは、やっぱある程度の戦績を重ねたり、まあ、ある程度やれることをやっても立ち打ちできなくなったっていう時に発生してくるものなのかなってやっぱり思うんだったらね。で、前回そのリアメリが走、まあ、そこそこ4着で頑張ったんやけども、結局、突然の一番人気で負けちゃった。で、休み明けで超極悪の桜花賞で投げ出しちゃったっていうふうに、まだその走ってもいいタイミングの中での酌量の余地のある理由やったとから、まだ頑張れたのかなっていうふうにな、結論付けたんやけども、そう考えたら里のインプレッサっていうのが、まあ、G1 まで1回しか使ってない境に、鮮度であったり、その秋であったりっていうのはまだ来てない時期やと思うのよ。三走前小渕賞とか、重賞時代も2回しか使ってない前しかからね。
はいはい、
で、その、サトノインプレッサ前走をその NHK マイルカップで、まあ、外目の枠で、もう全然ついていけなくって、まあ、短縮でついていけなくっての惨敗っていう感じなので、これも完全にその理由がはっきりしてて、酌量の余地があるというふうに思えるので、今回、延長である程度スムーズに走れるという、条件が揃うと思うので、そうなればこの番人気13着からはパフォーマンスは絶対上げてくると思うので、まあ、これ異端路線にはなりますし、まあ、これこそ一回もコントレールとやってないと思うので、可能性としてはこっちの方が高いかなと思ったので、一応これを3番手にしたというところですかね。ロシさんどうですか。
これでもアルジャンナ よりこっちじゃないですか。
アルジャンナの方が僕は進出があると思って可能性を取るんたらこっちかなと思ったのよ。
ああ、はいはい。
うん。サトノインプレッサは、ある程度形は見えてしまってるけれども、巻き返せるであろうというタイプやったから、能力は、まあ、ある程度把握はしてるということだよね。
はいはいはいはい。
うん、アルジャンナはまだ見せてない能力がある分、本命にしたって感じ。
ああ、なるほど。
タクヤさんらしい。タクヤズアイですね。
ヒフミンズアイみたいな。
うん。皆さん、じゃあ、外のインプレッサーを。
そうですね。これは、堺だから、ある程度つけれるかなっていうので、ちょっと怖いかなと思ったんですけど、やっぱ活性乏しいかなと思っちゃって、まあ、これ3走連続出遅れてて、前走がマイナス6だったんですけど、どっかであと一番人気一着欲しかったかなっていうのと、まあその活性ないっていうのが一番嫌だったんですけど、結局なんかロジャーバーローズも最内でしたけど、あれもだから 2番手逃げ ?2 番手でしたっけ、
うん、
ああいう感じで行ったと思うんで、多分内枠リシだと思うんですけど、うん、なんか、もったいない競馬して終わっちゃうんじゃないかなっていうのがどうしてもあって、まあ、あとはまあ単純にちょっと重そうだから、どうかなというのがあったんですけど、まあ、その辺で切っちゃいましたね。だから後ろに行って、まあ、ゴニョゴニョして、多分僕的には多分 LS っぽいかなっていうか、まあ、外からズゴンっていう感じの方が合うかなと思ったんで、まあ、ちょっとピントずれるかなと思って消しました。
皆さんどうですか？
はい、NHK マイルカップ3着以下からダービー構想した馬2頭だけいるんですけど、2頭分かりますか？
スマイルジャックと、
あ、
マイルカップ、マイルカップ。
スマイルジャックは皐月賞です。
あの、天皇賞買った馬と、
あ、浅草キングスと、
浅草キングス、そうそうそう。
天皇賞じゃないです。
そうです。
菊花賞ね。
菊花賞。
浅草キング、
まあ3着以下ですけどね、3着以下。浅草キングスと、負けたイメージはあんまりないかもしれないですけど、実質勝ちみたいな。不利さえなければっていう。
ああ、谷のギムレット。
そうですね。
はいはいはい。
その2頭だけなんですけど、まあ、谷のギムレットは、あの、マイルカップ一番人気、皐月賞一番人気っていう、ダービーも一番人気っていうレベルの馬なので、
うん
うん、あの、まあ、里のインプレッサが谷のギムレットクラスなら並べるんですけど、
はい、
あの、もう一頭の、やっぱ浅草キングスっていうのが、やっぱりこれが、結局、マイルカップ11着からなんですけど、ダービーって逃げてるんですよね。
うん、
やっぱこういう、さっきのロジャー・バローズもそうですけど、こういう例外的な巻き返しとか、不利なところからの、激走ってなると、やっぱこういう極端な戦法っていうのが、まず必須ではないんですけど、うん、あの、やっぱり浮かび上がってくるので、うん、だこの馬の場合は、里のインプレッサの場合は、まあ追い込んで、まあ追走できずに負けてるっていう感じですけど、まあ出遅れ癖があるっていうとこと、今回、そういう、なんていうんですかね、それを、ひっくり返せるような一度ショックとかかけれるかってなると、そういう臨戦過程にはなってないので、一歩抜けた評価にはしにくいですよね、やっぱり。
うん、
ただ、別路線組としてはまだいい方だと思います。リズムもいいので。
まさか流星が逃げるとも思えへんけどな。
まあ、一番っていうだけで可能性はありますけど。
はい。じゃあ、皆さん、コルテージア。
はい。そうですね。まあ、皐月賞を凡走組で拾うなら、まあ、ベルトライとかも買っちゃってますけど、まあ、穴だったら、まあ、これかなと思ったんですよね。っていうのも、うん、あの、まずね、全部びっくりしたんですよね、ここ3走が。まず、新山記念が、まあ、デイリーであんな負けたのに来ると思ったんですよね。そもそもめっちゃ弱かったじゃんと思って、でも新山ね、3来て、しかも逃げたりとかしてたらまだわかるんですけど、まあ普通に5番手から競馬して3来たんで、これちょっとびっくりしたんですよね。でもまあ、前2頭に離されてるから、まあまあ弱いじゃないですか。言うても。まだ。でも、キサラギで来たんですよね。これ一応9番人気3着激走したという、これも別に逃げたりとかするわけじゃないのに、普通に早上がり使って勝ったんですよね。で、まずキサラギでびっくりしたんですよ。まあ新山でもちょっとびっくりしたんですけど。で、その後に、キサラギからの小投数で、サツキ賞ってローテって、まあ、里のダイヤモンドとかも3人負けてるし、基本良くないじゃないですか。浅草キングスも負けてるし。だから、キサラギサツキってすごいダメなローテなのに、これ10、12、12、7で V ラインで7なんですよね。で、この馬って基本先行馬だったのに、10番手から競馬したのって初めてなんですけど、そんな馬が V ラインで7まで来たってことは、あ、走る気あんのかなと思って。しかも体重も増えてるし、だから今回延長で前行く位置取りかけたら、もうこれ変わるんじゃないかなと思って。でそんなに前行くっていう馬がいないんで、もういっそもう逃げてもいいぐらいの感じで、うん、もう行ってくれっていう、
うん、
でしかも松山だから、松山って割と僕先行気質だと思ってるんで、ある程度位置かけて2番手3番手、まああわよくば逃げとかっていう風になったら、クリスエースにジャンポケだからスタミナないってこともないだろうし、体力ないってこともないだろうから、
うん、
まあこの、ゴニョゴニョゴニョ、内枠でゴニョゴニョゴニョとして開放感っていう意味では、これ一番かなと思ったんですね。あとは、だから、ポテンシャルが足りるかどうかっていうので、うん、まあ、コントレールとベルトラインドの能力上かなと思ったから、まあ、黒産業した感じなんで、まあ、 ローテの雰囲気としてはこれが一番好きって感じです。
うん。
はい。
僕もね、これ、実は評価してたのはね、あの、サツキ賞って、内目から6等分ぐらいはもう全然ダメだったのよね、ババが。
はいはい。
で、サリオスも真ん中ら辺走ってたし、なんだっけ、カッタコンドレルもいい場所走ってたんよね。
はい。
で、外から飛んできたガロワクリックもやっぱ大外っていうパターンになってるんで、で、その中で内面でゴニゴニゴニゴニしてた中にこの馬もおったんやけども、その中で一番活力あったのね、このコロテジアっていうのが。
はい。
で、ブラさんも言ったみたいに、やっぱりあの、そもそも先行してた馬が突然こんだけ差しにして、しかもあんな重たい馬場になると、やっぱりリズム完全に崩して、どこにもいいんというパターンになると思うんやけども、割と頑張って、前向きさ見せてたから、あ、非常にいい馬やなと思ってたよね。で、今回、そのダービーになって、前に位置取りをかけて、まあ、レースすれば、かなり、今よりもパフォーマンス上げられるかなと思ったんだけども、ちょっとね、一つ気になるところがあって、一つは、やっぱり三つ頑張ったってことになるんだよね。
あ、はいはいはいはい。
新山、木更木、皐月と。
はいはい。
で、もう一つは、前の位置取りをかけたときに、前にいる馬が、やっぱりサリオスとコントレールになっちゃうのよ。
はいはい。
うん、でそうすると、その圧の中に入って、この馬がノーマークで頑張らさせてもらえるのかなっていうのは、ちょっと疑問になったのよ。
ああ、はいはい。これでも逆に言えば、コントレールサリオスが、例えばサリオスとか距離不安だから後ろから行ってみようかっつって、ちょっと後ろとかになって、もう前ノーマークとかだったらいいってことですかね。
うん、いやー、それなら全然いいかもしれない。156やから、
はい、
あのやっぱりノーマークになると大きいんやと思うんだよね。で、今言ったように逃げまで行ってしまうと、やっぱり逃げっていうのは、あの一つの武器には絶対になると思うから。
はい、
それは絶対優勢は出てくると思うから、まあ、そこまでいけばいいんやろうなと思うんだけど、まあ、そこまでいけるのかなっていうのもちょっと疑問やったし、で意外にその手応えも感じてるような気もするのよね。
ああ、そのだから逆に慎重に乗っちゃうパターンっていうことですか。
ちょっといけるんじゃない。そうで、まあ、そう。ただほら、先週ちょっと勝ち合った戦いに、まあ、ここはある程度無理してもいい局面だと思うのよ。
はいはいはい。まあ、17番人気ですしね。16番
だからね。そう。だから、まあ、思い切って出られたら、まあ、それはそれで怖いし、本当に評価してもいいのかなと思ったんやけれども、まあ、さすがにちょっと7等、1、2、3、4、5、6、6とか、印打っちゃうと、ちょっとあれかなと思ったから、最後、印から落としたんやけれども、一応、サリオスの次に評価してるのはこの馬だということですね。
これ、あれじゃないですか、コントレイルの、あれやるんじゃないですか、あの、ペースメーカー。
ペースメーカー、そうね。ひょこっと避けてみたらな。
そうそう、離して逃げて、あの、コントレイルの、ほら、スローで逃げちゃうと、馬群牛縮して抜け出してこれないじゃないですか、あの機種。だから、離して逃げることによって縦長にして、あの、勝ちやすい状況を作るみたいな。あの、ウィーニングポストでもよくやるんですよ。2頭大逃げさせて1頭こさせるみたいな。そう。よくやる、縦長にするっていうの。
でそれでクリスエスジャンプキャスターにちょっと体力あったから、
あ、そう、残っちゃいました、3ぐらいでみたいな感じ。
まあ、まあ、ありえるわ、まあ、それはありえるよね。
はい、
はい、じゃあ皆さん、これは
これはさっき高谷さんが3つ頑張ったっていう、
うん、
そこをですね、ちょっとストレス蓄積疲労が、あの、まあ、結局サツキ賞をもっと負けてればよかったんですけど、もしそうなってたら、皐月賞は後方になって、今回前に行けるっていう、その理想的な流れになってたんですけど、なぜ皐月賞で頑張れたかってなると、ややものばらける馬場でシンボリクリスエースだったんじゃないかなと思うんですけど、ね、ややものでばらける馬場で思いがけず走ってしまったっていう感じで、
うん、
で、やっぱり、新山記念と如月賞っていうのも時計かかる馬場だったので、そういう時計かかる馬場2つとミチュアルを利して構想を続けてきてる馬っていう印象になるんですね。なのでそこでこの今回のダービーってなるとちょっとしっくりこないとこがありますかね。ただあのそのレベルだったら、あのなんていうんですかね、恵まれれば構想できるレベルなので、
うん、
選手のウィン・マリリンとか、
うん、
なので別に紐とかでは全然ありなんですけど、うん、そうなると本当に誰が来てもおかしくないっていうレベルなんで、うん、ちょっと、はい、強気には押せないですね、うん、
なるほどね。そしたら、次はどっちになる、ワーキアかな、
うん、はい。これは、まあ、別に強くはないんですけど、皐月回避したんで、まあ、ハーツクライっ って考えたら、延長で東京で広いコースでストレス持ってない間隔ちょっと開けてっていう状態、1番人気2着っていう風になってるんで、まあ、ローテ的には、ハーツ的にはいいかな、みたいな。で、しかも、ルベールだし、内枠だし、ある程度つけると思うし、まあ、内2頭が差し馬なんで、うん、まあ、これもだからロスなく運べるとは思うんで、物理的にも有利かなっていうのもあるし、まあ、アイビーステークスで、うん、まあ、東京スローでもやってるんで、まあ、だから強かないけど、ローテはいいかな。ローテと枠と、
うん、
っていうので、まあ、弱点が少ないっていうか、その、マイナス点が少ないかなみたいな感じで。まあ4番人気なんで別にそんながっつり買うって感じもないんですけど。まあだから抑えましたって感じですね。
うん、
はい。
僕もこれはちょっと落としちゃいましたがね。まあコントロールで内に入って、まあ皐月経験せない馬なので、まあその分優位性はあるかなと思ってたんですけど、今年、あれだけ騒がれてたハーツくらい、カルテットっていうの 4頭おったよね。
はい。
ワーキア。
ヌーボレポルト。ワンアンドオンリー。今日はジャンヌ。
クラバス2。はい、で、マイラプソディ。
はい。
もう一頭何だっけ？
クラバシ
ュ。
うん、クラバシュドール。
うん。
ワーケア、
ま
あ、サリオスか。
ウーマンズハートとサリオスとか。ウーマンズハートもちょっと言われてました、
ね。ウーマンズ、サリオスとあと、まあ、5頭ぐらいおったんか。
はい。
で、あれだけ今年のハーツはどうのこうのって言われてて、結局サリオスの朝日杯だけなのね。
ああ、はいはい。
うん。で、僕は個人的には、ハーツくらいの子供っていうのは、どっちかっていうと、こう、後々強くなっていくっていうイメージがあるのよね。
はい。
で、あんまりこの時期で完成されてしまってるハーツくらいの子供って、もあんまり記憶にないんやわ。
はい。
うん。で、まあ、先週のクラバシュドールのところでもちょっと話はしたと思うんやけども、このワーキアに関してもそうなんやけど、ある程度形が見えてしまってるんやわ。
うん、枠を見せた、
ね。ホープフルの3着、はいはいはい。そう。で、弥生賞の2着。で、それは、サリオスにも言えることで、サリオスも僕はもう多分、上張りはあんまない馬やと思うのよ。
はい。
うん、すごく完成されて、完成度があって、っていう、もう優等生という形の高いレベルにはおるんやろうけれども、
はい。
もう多分、S っぽさが強く出て、ドゥランメンティアラみたいに破壊力をさらに持ってましたっていうものはもう隠されてないと思うね。
はい。
うん。で、クラバシュドールよりかは、蓄積が多分少ないはずなので、あそこまで惨敗はしやへんとは思うけども、
はい、
4番人気になって、副賞券までの期待値って考えると、ちょっとパンチ足りひんかなと思ったのよ。
はいはいはい。
うん。だからちょっとその分、今回に関しては解放度が高いかなと思われてる、サトノであったり、アルジャンナであったり、ベルトライゼンという上に取っちゃったから、サトノじゃない、ごめんなさい、アルジャンナであったり、あ、サトノかインプレッサか、
うん、
であったり、ベルトライゼンという上に取っちゃったんで、でもその下に3強を置いちゃったから、ここまでは手が回らなかったっていう感じですか。まあ、こっち取るなら僕サリオスでもいいかなと普通に思ったから、
はいはい、
とりあえずこれを落としましたっていう感じですかね。
うん、
皆さんどうですか。
まあ、さっきのアルジャンナと同じで、その別路線として見たときに、やっぱリズムがもう一つっていうところですね。
うん、
で、まあ、やっぱりこのまま一番人気で負けて、二走前も G1 で人気裏切ってなので、能力としては高いレベルなので、微妙なとこですけどね。アルジャンナよりはちょっと一つ上かなっていう感じですけど。
うん、
まさかこういうローテーションが今後増えるとは思わないんですけど。さすがに。
いや、よいしょからダービーっていうね。地獄絵図だな、本当に。
ちょっと評価し、まだしにくいとこもありますね、やっぱり。
うん、これ、例えば来ちゃったら今後、じゃあこのローテも出てくるってことなんかな。
いや、使うんじゃないですか、その使い分けで、他のサツキ出しといて、期待馬を弥生から直接ダービーっていう。
ああ、まあそうなんだな。
いや、まあでもね、これに限らず、例えば、キカショのフィエールマンとか、天皇賞とか、
うん、
そういう、のは、増えてきてるので、休み明けみたいなのは。そういうまで、やっぱ、基本的にはやっぱ買ってきて のが、多いんですけど、まあ、フィエルマンは、菊花賞の時は、ラジオ日経2着でしたか。
はい。
で、まあ、連帯はやっぱ最低条件にはなってくると思いますね。で、一トン座じゃなくて、普通に目標を定めてきてるっていうことですかね。
なんかそれ聞くと、ワーケア良さそうな気がしちゃうけど、
そうですね。だから評価としては悪いレベルではないと思います。普通はそうなんですけど、でも1番人気2着っていうところがまた、
微妙なところだよな。
そうですね。だからすごい微妙だと思いますね、今回、この形は。
これでも見事に使い分け成功してますもんね。ルメール確保してますよね。
そうやな。そうやな。結局そうだよな。
ちょっと保留したいですね、これは。恵まれてっていう形では、この馬がやっぱり一番怖いんじゃないですかね。
じゃあまあ、あとはもう、あ、そうか、村田さん、じゃあ先に、ダーリントンホール行きましょうか。
はい。これは、まあ、前走も買ってたんですけど、これちょっと出遅れちゃってて、で、まあ、本当か嘘かわかんないですけど、まあ、小回りダメだと。でも、お前、ケットサドラーだろって思っちゃうんですけど、中山のややおもダメって、お前、ふざけんなよ、カリスマさんオペラが泣くぞっていう感じのぐらいのサドラーなんですけど、でも結局まあ、札幌2歳のレースもすごい良かったから、まあ、こういうとこが合ってんのかなと思ってたら、まあ、皐月賞も札幌2歳もこういうとこダメだったっていうふうに言ってるんで、まあ、まあ実際共同通信は勝ってるし、まあ一応丸×丸っていう形には、×とは言わないけど、まあ一応前走出遅れてたし、まあ酌量の余地はあるんで、後ろから行っちゃったし、ちょっと自分の競馬できなかったんで、まあもう一回、で、あとデムーロだったら多分ある程度位置取ってくれるかなと思って、そのなんか日本人とかが後ろとかになってる時にしっかり4とか5とかがっちりグッて、ね、ラウダショーみたいな感じでパッて取ってくれたら怖いじゃないですか、やっぱりデムーロって。まあそれもあって、って感じですかね。
僕、これ落としたんだけど、まあ、感じ見てると、初めは僕、スワブリチャージなんかなとか思ってたんやけど、
はい。
いや、そこまで強くねえなと思ってたんやけども、
はい。
まあ、メイクさんともちょっと話してたんやけど、まあ、よくよく考えてみたら、これ、サテのクラウンなんかな。
ああ、なるほど。はいはいはい。
感じがね。で、まあ、そこまでは、まあ、ダービー3着と。で、先着許したのが別路線の京都新聞杯の里野ラーゼンに、まあ、皐月賞勝ったドラメンテになってくるから、まあ、皐月賞1、2着馬にはかなわないな、みたいな感じになってくると、まあ、別路線にもやられたってなると、まあ、ちょっと厳しいのかなと思ったので、僕も今回ちょっと評価を落としました。まあ、確かに、位置取りかけたら、ちょっと怖いっちゃ怖いんやけれどもね。皆さん、どうですか？
これは、パッと見、いけるレベルかなと思ったんですけど、皐月賞後方の競馬になってて、で、さっきベルトライゼンテと比べたらやっぱり後方になってるじゃないですか。
はい。
皐月賞で。ってなると、皐月賞の敗因として結構パンチ効いてるので、今回結構、ハマりそうなんですけど、結局このパターンの巻き返しってなると、やっぱりリズムが大事で、2走前は構想はもちろんなんですけど、3走前も連帯とか勝ってるレベルの馬がほとんどなんですね。
はいはいはい。
で、皐月賞だけコロッと沈んだっていう馬。
アドマイヤベガとか、里のクラウンとか。
ほぼそうですね。
はい。
ほぼ。例えば、古いところで、ボールドエンペラーなんかも、2走前が毎日杯3着で、3走前、キサラギ賞2着なんですよね。そういうリズムで来てると。で、その蓄積疲労とか、アドバンテージのなさで皐月賞沈んだぐらいの方が良くて、この馬の場合は、皐月賞段階で、ハボタン賞が2走前にあったので、ストレスとしては薄い状態で皐月賞出てたんですね。なので、そのアドバンテージが今回消えるっていうところになるので、ってなると、ちょっと、有利だった分、イーブンになったかなっていう感じです。もっと、レベルの高い臨戦過程の方が、巻き返しやすいですね。
佐々木将組の中では、まあ、良質な方やってことよね。
そうですね。コルテジアと比べてもこっちの方がいいと思います。
なるほど。
ただやっぱりこの馬も時計かかる馬までかなり活かしてきた馬なので、
うん。
そこですよね。そういうタイプ今年本当に多いんですけど。まあ、あの、ゴールドシップがオークス3着来るぐらいなので。
そうね。
確かにね。2着もスクリーンヒーローだからね。
びっくりするよね。
うん、
はい、じゃあ、皆さんがそのまま続けて、里のフラッグを。
はい。これは、まあ、これが里のクラウンっぽいなと思ったんですけど、まあ、L っぽい感じの馬で、弥生賞勝って、サツキ負けて、あとはまあ、よく言われる、コントレイじゃない、ワグネリアンっぽいなとかってよく言われてるんですけど、ワグよりは多分揉まれ込んでないと思うんですね、こいつは。だからルメールがうまく乗ってたから、まあ、ほぼ勝てる位置にいて、まあ、最後止まっちゃったって感じだと思うんですけど、まあ、なんでその止まった理由は多分、まあ、その弥生賞を差し切っちゃった反動かわかんないですけど、もっと揉まれ込んで苦を味わってたらもっと上の評価でよかったんですけど、ワグとかだから本命とかにするレベルじゃないかなと思って、
その、
ワグとかよりはクーは味わってないかなと思って、サツキ賞で、
うん。
っていう感じしたんで、ただまあ一応丸×丸だし、そもそもサツキ賞もいいローテではなかったから、まあ僕も負けると思ってたんで、うん、まあそれでも一応5来たからっていうことで、うん、って感じですね。で、タイプ的には外枠いいんですけど、あとはまあ物理的にどうなのっていう問題。外回った時物理的にどうかなっていうだけで、うん、はい。フラットな馬場とかだったら別に外でもいいと思うんですけど、
うん、
っていう感じですね。だからまあ、あとはまあ、あんま単純に強くないと思っちゃってるから、まあ最後ギリ抑えたって感じです。
うん、僕はこれ、一応4番手に抑えたんだけども、あの4番手は5番手か。僕は、立ってみた中で、一番やっぱりローテーション的にいいのはこれやと思ったのよ。
はい。
まあ未勝利で1勝クラス買ってきた後の、弥生賞で、まあ、鮮度であったり、リズムであったり、で、まあ、余力であったりっていうものをすべて注ぎ込んで、弥生賞、これディープ記念って書かれると思う。めややこしいよな。弥生賞を。
はいはい、
分かれへんわ、なんやねんと思ってたから。弥生賞を、その、まあ、外からまくり気味で、その、根に伏せたっていうレースをしたんやけども、まあ、当然、皐月賞で、まあ、それで反動出るタイミングやと思うのよね。
はい。
で、まあ、このパターンで、来て、まあ、ダービーで構想するっていうのは、まあまあ、そもそもの、今までのパターンやったと思うし、まあ、本来なら、その、弥生賞一番人気一着とか、ね、皐月賞一番人気五着とかの方が、まあ、いいっちゃいいんやろけれども、まあ、だからそこまで、ポテンシャルが、こう、上の方にあるとは思われてないんやろね。まあ、事実、そういう成績なんやなとは思うんやけれども、今回、だから、それを考えると、その、僕は僕的には、その、ほら、ウィーニングチケットであったり、スペシャルウィークであったりっていうパターンにはまるのは、これかなと、普通に思ってたんやけども、まあ、あとは、その、村さんが最後言ってたみたいに、物理的に外からねじ伏せられるほどの体力と能力があるのかっていうところで、ちょっと疑問が出たから、その分4番手に評価を下げたんやけども、個人的には、やっぱり、その、古き良き時代の人なので、ローテーション的には、これが僕は一番いいかなというふうに見えます。まあ、その、2走前ね、弥生賞が一応もう馬場っていうのもあるから、これが両馬場やったらそのもっと東京適正の方に向いたのかもしれないから、もっと良かったのかもしれへんけども、まあ、その分ちょっと怖いっちゃ怖いのかなと思うので4番手ぐらいの評価にしたということです。皆さんどうですか。
そのローテーションのところで言うと、皐月賞組で僕のつけた評価では9大点超えてるのがコントレイルとサリオスと里のフラッグなんですよ。
うん。
まあ、結局、皐月賞3番人気以内の馬なんですけど。
うん。
ただ、里のフラッグは、そこまで推しではなくて、妙に機動力ありますよね、この馬。さっき、その、ワグネリアンがもっと揉まれてたっていう話で言うと、ワグネリアンは皐月賞では2桁の位置取りだったんですよ。
はいはい。
なので、やっぱり忙しさについていけなかったっていうところが発生してるんですけど、この馬の場合は、やっぱ普通に位取れて、好位取れて、しかもまくれてっていう競馬になってるんで、 負け方が普通なんですよ。だからその動けた理由っていうのはやっぱり ややもっていうのもあると思うんですけど、じゃあ例えば普通の両馬場だったらもっと惨敗してたかもしれないんですけど、うん、
はい、
じゃあそこで見たときやっぱりなんていうんですか、今年のこのメンバーっていうのが時計かかるレース室で競ってきた馬が多いので、だそこをどう見るかになってくるのかもしれないですね。
うん、なるほどね。あと残ってるのはサリオシダ系ですかね。
そうですね。
これ僕、うん、とりあえず押さえたんやけど、まあ一つはもう完成度が高いということ。
はい。
なので、まあ、完成度のアドバンテージで、まあ、どこまでなのかなっていう感じで、まあ、スピードの、まあ、見せてるという面では、まあ、この馬一番器用ですし、で、まあ、そんなに大崩れもしいひんタイプの馬やなと思うんで、で、まあ、倉橋とね、あの辺の馬と違うところは、やっぱりまだ今季1戦しか使ってないので、まあ、3番人気2着なので、ストレス疲労がないっちゃ絶対に嘘にはなれないけれども、まだ耐えれるレベルではあるかなと思うし、完成度的に突然ここで10着っていうことも絶対ないと思うので、うん、まあそう考えたら今年ねあんだけ3着の馬も引き離したわけですから、能力的には多分コントレールとサリオスは多分抜けてると思うので、距離的には僕は多分しんどいとは思うんやけどもね、でもまあ一応同世代戦でっていうのもあるので、そう考えたらまあこの辺がなんだかんだ言ってある程度着をまとめてくるのかなと思ったので、一応印は入れたというところですね。村さんどうですか。
はい、これはまあ皐月賞、俺何したんだろう、対抗だと黒さんとか忘れましたけど、まあ、うん、皐月賞は基本僕 SK マイラーを買おうと思ってて、まあ持続室 SK マイラーみたいなのが好きで買うんですけど、うん、まあなんか朝日杯がそういうレースだったんで上がりかかってみたいな、うん、なんでまあ皐月賞も評価してたんですよね。でまあ混戦も合うし、まあ、普通に間抜けてきて強かったんですけど、まあだから、うん、まあ、逆にそういうとこ走っちゃったんでちょっと距離延長どうかなっていうのと、だからなんかその高速決着はいいと思うんですけど、そのスローとかで折り合っていいっていうタイプじゃないと思うんですよね、なんか上がりようとかっていう、うんうん、一応まあ、うん、東京で33秒1とか使ってるんで適正ないってこともないんでしょうけど、でもなんかやっぱり朝日杯と皐月賞のレース見ちゃうとマイルぐらいで速いペースでっていう方がいいのかなっていう、2戦以下でっていう感じがしちゃったんで、うん、まあ皐月賞3番人気2着だし、まあ切っちゃうかっていう感じですね、2番人気だったら、
うん、
はい、
うん、僕これさ、エアシャカールに負けたもらえた
大宅リーバー、
大宅リーバーに見えてるんやけど違うかな。
あー、でもあれも CS か SC かみたいなタイプでしたからね。
うん、
まあ、いっそ。暗いですよ。
あ、じゃあ、藤木席やっちゅるな。
これ、ハーツくらいだけど、あれですよね。あ、姉がサラキアって考えると、なんかちょっと、あららっていう感じしたんで。
いや、ほんで、コントレールがダイオメジャーに見えてんね、僕は。
コントレールダイオメジャーかよ。舐められたな、随分。随分舐められたな、コントレールちゃん。ダート一回も使
っきれずめっちゃ器用な台はメジャーですね。
ダート一回も使ってねえぞ、キクザーも乗ってねえぞ。
いや、皆さん、サリオスを、
あ、でミニアドマイヤベガがサトノフラッグなの。
そうそうそうそう、
あ、なるほどね、はいはい、
それこそ、うん、
失礼やけどな、
まあいいですけど。
サトノフラッグはカデラにしときましょう。サトノフラッグはカデラでいいですか。カデラにしときましょう、これは。
ミニっていうか、ミクロ、ミクロで。
ミクロベガ。
ちょっと失礼すぎるな。はいはい。
サリオスは、はい、僕、皐月賞のこの体重についてなんですけど、やっぱコントレールと一緒で仕上げてきてたはずなんですね、ニートトーン。プラス体重ではなかったというところで、休み明けで、
うん。
やっぱりそこの反動にまず注意するのと、数字もそうですし、入れ込んでないかとか、っていうのと、もうそこさえクリアしてれば、あとはもう あの、去年、ダノンキングリーで2着できてるぐらいなので、あの、高速レースになった場合の対応力っていうのは、これぐらいでいいと思うんですよ。サリオスぐらいで。
うん。
ダノンキングリーなんて、2400持つはずない馬が来てるな、ぐらい。なので、
はい。
です、まあ、オークスとかも、やっぱり、そういうレースになってたので、受属型の先行力が押し切るような。
うん。
だから、この馬、そう見たらぴったりだと思うので、あとはレース質だけですかね。うん、そういうレースになれば、多分逆転普通にあると思います。前回はコントレイル向きの外差し競馬だったので、
うんうん、
今回逆に前で押し切れるレースになれば、全然短所はあると思いますけど。
うん。さっきの太鼓やったっけ本命やったっけサリオス。
多分本命はベルトライゼンテだったんで。
ああ、太鼓か。
太鼓かな、
そうだ、確か太鼓かぶってたのかな、僕は本命
マイラフソディ。そう、太鼓がサリオスで、コントレイル4番手。黒三角マイラフソディは黒歴史として。注意、アメリカンシードも黒歴史として、いいとして。
うん、まあまあまあまあ。
アメリカンシードは黒歴史でいいですか？
いいです、いいです。僕なかったことになってるんで。
てか出てたかどうかをもう忘れた。はい。
まあ、とりあえずこれで印の馬が出たので、一応、別路線の馬だけ言っておきましょうか。
はい。
僕、言っといていいですか？
いいですよ、はい。
本命クラスです。
うん。
ビターエンダー。
お
うほうほうほうほうほう。
プリンシパル組なんですけど。で、まず2番人気1着っていうところと、2走前惨敗っていうところで、ストレスとしてはクリアしてるレベルですね。
うん、
この形になると結構アントニオ・バローズに近いんですけど。
はいはいはい。
で、しかもこの馬の場合は、皐月賞で3番手取れてるぐらいのスピード、先行力があるっていうことなので、
はい。
別路線の緩いレースから臨んできてるだけに、その、活性化が、もクリアしてると、なると、かなり要件揃えてきてると思うので、本命ですかね、これ。
なるほど。これ、2走前、皐月賞っているの？
ハーツくらい。
あー、京都新聞杯か。
結構、だから昔で言ったら NHK 杯があった頃ですね。
ああ、まあ、そっか、だいぶ前にあれか。ゲシュタルトは4着か。
浅草キングスとか。
あ、なんか、おるっちゃおるのか。
最低限やっぱり皐月賞は人気を裏切ってるとか、蓄積疲労がやっぱりネックになってきますからね。
うん。
だから、プリンシパルも2番人気でっていうところは、
うん、
問題ないと思いますけどね。
うん。林さんどう思いますか？ビターエンダーは。
ビターエンダー、どうすかね。まあ普通に前走ダウン室に反応して終わっちゃったんじゃないかなと思って。まあオルフェーブルだから S っぽく見せて、なんか結構走りがまとまってる感じがするんで。だからまあその、前走ダウンに反応した展開もめちゃくちゃ向いたんで、うち有利だったし。だからまあ単純にこれぐらいの能力の馬っていう感じ、っていう感じですかね。
なるほど。僕もそのビターエンダーとディープボンドに関しては、例えば2頭とももうちょっと間隔が空いてくれたらまたちょっと別評価やったかもしれへんけども、このなんていうの、かなり間隔の詰まった中でクラスの高いところダウン、またクラスの高いとっていう、その、レース室の、レベルが、こう、すごい上下上ってなるのが、ちょっと混乱するかなと思って。
ね、いいとか悪いとかじゃなくて、混乱するってことね。馬がね。
うん、
はい、
うん、馬自体がね。
はいはい。
もう、ここまで、こう、ガッと詰まった中で、いきなり、ね、最上級の皐月賞から、結局、14着の馬が、プリンシパルに1着、なんだっけ、10着の馬が京都新聞杯1着なので、その、京都新聞杯とプリンシパルのレベル自体がちょっと、うんっていう ハテナマークやっぱついちゃうやんか。
はいはい。
ね、まあメンバー見てても、まあそんな感じ、まあアドマイアビル号ぐらいでしょ。でもそれもちょっと怪しかったわけやから。だからそういうところへこう、すごい詰まった感覚でガッてしてしまうと、その馬自体がちょっと混乱するんちゃうかなと思ったんで、ずっとも落としたのよ、単純に。
カメちゃんじゃないですけど、
はい、
馬は今回ダービーだって知らないと思います
よ。まあ知らないけども。でもだから、走り馬ってさ、そのレースが動いてるとさ、なんか明らかに、なんていうの、その、なんだっけ、ビターエンダーにしても、サツキで3着で、あ、3番手で、がっつりしんどかったのに、プリンシパルで3番手で同じようなレースで、あ、楽に勝てた。でもまたなんか同じように位置取ったら今度またしんどいわってなると馬からすればもうええわみたいな感じになるかなと思って、
ちょっとね、そのこの皐月賞の負け方僕この馬よく見てなかったのであれなんですけど、うん、18番枠じゃないですか、うん、でオルフェスアンクなので別に速い流れではなかったんで皐月賞って、
うん
うん、外の行為で投げ出しちゃったっていう負け方じゃないんですかねこれは。北サンブラックの宝塚記念みたいな。
なるほどね、なるほどね。
あの馬もダービーとか、なんていうんですか、こういうやっぱ S 要素が強そうなタイプって、
うん、
そういう負け方あるじゃないですか。
あるある、突然ね。まあ、それまでのレース考えると、負け方おかしいぐらい負けてるもんな。
それじゃないんですかね。
うん。
で、次の、内枠でやっぱ徹底先行したときには来てるっていう感じなので、
うん
うん、精神コントロールの問題かなと思うんですけど、
レース関係なしでってことよね、コントロールさえできればってことだよね。
そうです、
うん、
なんで、あの、うん、まあ、もちろん僕強いとは思ってないですけど、あの結局なんていうんですか、走れる状態であれば例えばコズミックフォースとか、
うんうんうん、
プリンシパルから来てますけど、あ、
はいはいはい、
あの馬も2番手3番手から3着まで来たんですけど、
うん、
結局恵まれてこれちゃうので、
うん、
コズミックホースが世代上位かとはとても思えない
ので、まあ、後々の成績見るとね。
だからそこはあんまり気にせずに行こうかなと思いますけど。
なるほどね。なんか僕はもうそんな感じ、そのディープに、ディープボンドにしても、そのビターエンダーにしても、めっちゃ強いところから超弱いところ、まためっちゃ強いところっていう、その短期間ですごい落差のあるところへ3つやられると、混乱したかなと思ったから落としちゃったっていう感じだね、僕は。だから、なんだっけ、その京都新聞杯2着、青葉賞2着、
うん、
マン・オブ・スピリット、バルコス。まあ、もうプラスアルもあれよね、バルコスはもう、論外よね。
いや、これで、ね、いい馬だと思うんですよ。僕好きですよね、これ。
うん。いや、いい馬は今
そう。
でもちょっときついよね、さすがに。
多分、その、12、12、4、3ってのがちょっと気にかないんですよね、前走の位置取りの。結局これ、まくってるんですよね。
うん。そうそうそうそうそう
そう。そう。で、あの、ペースもそんな速くなかったから、まくれたと思うんですけど、うん、機動力がないんだと思うんですよね、この馬って多分。その、くるっみたいなのできないと思うんで、多分ズンズンってタイプだと思うんで、うん、ノベリストダンスインザダークだし、だからまあ、うん、外枠入っちゃったし、多分鞍上も別に器用なことできる人じゃないんで、多分やるとしたらまあ外後ろから行って、まあ同じようにまくるかぐらいしかできないと思うんで、そうなるとやっぱりちょっと勝ち切るのはきついかなと思って、
うん
うん、なんか不良とかになりゃ面白いような感じしますけどね。
うん、
あ、まあ、いかにも体力みたいな。
A さんは？
青葉賞組で2走前、雪柳賞ってなると、アドミラブルなんですけど。
出た、うん、3着だ。
レーブミストラルとかも、
うん、
確かそうですよね。やっぱ活性化が弱い、臨戦過程なので、まあ、動けてるっていうのは最低限ですけど、まず臨戦過程としてあんまり良くないですよね。
うん、
青葉賞組として見て、
うん、青葉賞 2-4 連発っていうのはもうとりあえず来るまではもう買わんとこと思ってるし、でオーソリティ、
はい、
これがもしかしたら青葉の ジンクス破るかなってちょっと思ったんやけど、結局回避やから分からへんし。はい、で、これほら、オーソリティ結構下手くそに乗られてたやろ。
そうですね、最後外出してましたね。
びっくりするぐらいカニ歩きされてたんやけど、はい、それを外からねじ伏せられてるからなーと思って。はい、まあ、とりあえず落としたんですけどね。
なんか、バルコスって多分、その、多分まだ成長過程って感じがするんですよね。なんか、ここにでいいけど、まあね、この短期間でどれだけ上げれんのっていう感じだと思うんですけど。
うん。これでも佐々木さんってすごいよね。なんか、こんな馬でもちゃんとここへ持ってくるよね。
確かに、ノベリス、あ、部がつくからよかったんですかね。ノベじゃなくて。お、これ、ベつくぞみたいな。ブつくぞ、この下馬みたいな感じで買ったんじゃないですか、
多分。ノベリストで、まあ。
確かに。あ、ブーついてるみたいな。はい。
マン・オブ・スピリット。うん。
あ、マン・オブ・スピリット？
はいはい。
これはね、京都新聞杯は基本1からしか来なくて、まあ、ロジャー・バローズが2から来たんですけど、だから1の方が気になるっていうか、いいかなと思ったんですけど、これがだから結局、サツキが10で、4番人気落ちて1着で、0秒0差接戦勝ちなんで、まあ、ちょっと きつそうだなって感覚あるじゃないですか。
うんうん、
で、マン・オブ・スピリットで2着は僕、ペプチド買ってたんで、うん、あの時4着だったんですよね、ダービー、ペプチドが。
うんうん、
僕結構、京都芝居2ってそんな悪い印象持ってないんですけど、ただ、これ3番人気2着で追い込んじゃってるんですよね、こっちの方が。うん、後ろから来ちゃってて、これ、このレースめっちゃハイペースで、差し馬独占したんですけど、だから、アドマイヤとかが先に動いて、こいつ、
うん、
この2頭が来たって感じで、ディープと、ディープボンドと、このマンオブが来たっていう感じのレースなんで、だからその評価するんだったらディープかな、ディープの方が早めに動いてるからディープかなと思ったんですけど、ディープは4番人気1着で0秒0差だから、でしかもハイペースだったから、まあ、これはじゃあステイフーリッシュみたいに負けてもらって、うん、って感じで、まあどっちも評価できなかったって感じですね。だから、
うん、
はい、
なるほどね。僕は今日としての2着はポルトドートユーで懲りてるんで。
しかもあれ1番人気2着からでしたからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
いや結局ラーセンの方がええんかいってなりましたもんね、あれ結局。
そうよね。
多少疲労ストレス持っても勢いある方がええんかいってなりましたもんね。
皆さん、じゃあ一言、まあ、このローテーションで。
特にないです。
ありがとうございました。
語るに値しないっていうことで。
はい、じゃあ、ブライさん、ガロアクリフを。
まあ、皐月賞が結構外伸びで、外枠で、これが多分一番恩恵受けて指してきた馬かなっていう印象を受けたんで、で、金シャサの奇跡って考えたら、やっぱり2、4で折り合ってとこっていうタイプじゃないと思うんで、まあ、同じ足使えないかなっていう、だ道あるとかになって、だからこれこそ、本当、持続質 S って感じだと思うんで、
うん。
短縮の方がいいんじゃないって感じしちゃいますけどね。
うん、
はい。
みよさん、じゃあ、ウィン・カーネリアンを。
悪くないんですけど、2走前500万の鮮度抜群なので、皐月賞のこの激走の反動はまだクリアできるタイミングなんですけど、徹底先行で構想したっていうところですね。うん、そこが、今回も前に行くと、ちょっと負荷が強く感じてしまうかもしれないので、
うん、
そこだけですかね。
あとはもう言っておきたいものありますか、ね、大丈夫ですか。
もう全部言ったんじゃない、マイラプスリーぐらいか。
そうね、あとはブラックホールと。
あ、そっか。これはもう超道悪のカドラン賞で期待しましょう。
うん、
4000メートル。
うん。
エースはないっていうことですか。僕がダービーに出てるということは結構オール子さん勢にとっては
僕ではワーキャーにする。
どうぞ。ありがとうございます。
はい、
買います。
じゃ
あサリオセしとこうか。
ああ、ええとこやね。
うん、自分やっぱりサツキ見たとき来ないなって思っちゃったから。うん、サリオスにしときますよ。
僕もサリオスギリギリやからな。さあ、じゃあ初くらいコンビで。
確かに。
はい。
おい、ダービー来そうじゃねえかよ、おい、ハーツとか。めちゃくちゃ来そうじゃねえか、ダービー。
じゃあ、おさらい、おさらいかしておきましょうかね。ブラさん、じゃあ、本命、コントレイル、最高、ベルトライゼンテ、黒三角にコルテジア、イカさんとワーケア、ダーリントンホール、サタノフラッグ、タクヤ本命がアルジャンナ、対抗ベルトライゼンテ、黒三角にサトノインプレッサで、以下、コントレイル、サトノフラッグ、サリオス。あ、ごめんなさい。サトノフラッグ、コントレイル、サリオス。で、ちょっと悩んでいるのが、なんだっけ、コルテージャです。で、久しぶりに来ていただいたミオさん。一応本命候補として、
そうですね。はい。
ピッターエンダーだ。はい。あとは対抗、まあ、サリオスっていうような感じでいいですかね。
そうですね。対抗サリオス、ハテナマークでワーキア。
ワーキア。あ、わかりました。OK です。久しぶりに3人揃ったダービー。こんな感じの予想になりました。誰が当たるでしょうか。お楽しみということで。じゃあ、エンディングいきまーす。
はーい。
Mラジ未公開ジングル、パート1。
一回ね、これも聞いてな。
はい。
釣り堀へ行ったことがあるんやわ。
はい。
で、それに一回連れてってもらったことがあるんやけど、僕、下手りやさかいに、よう魚触られへんねんか。
すごい触るキャラですけど、僕たち。
いや、よう触られへんねんか。
はい。
でさ、隣にな、すごい若くて可愛らしい女の子が二人おったんやわ。
はい。
ザバーッつって、ガバーッって、魚掴んで、はい、取っとって、うん、うわ、たくましいとかして、隣で一人で思ってて、そんな女の子好きとか思って。
なんか釣りの話から。
うん、そうやね。
これ女性の趣味の話に。
うん、これ聞きたいな。どうでもいい話やし。エンディングのコーナー。
イエーイ。
早っ。
はい、まあ、ダービーの週はね、もう皆さん、分かっておられると思いますが、12レースに目黒記念あります。
はい。
じゃあ、皆さん、目黒記念なんか一頭。
僕、全く知らないんで。多分僕、ダービーで燃え尽きてると思うので、はい、お二人の。
はい。じゃあ、ブラシさん。
そうね。サトルクロニクにしてみようか。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
やっぱ嘘。
どない
やあ、でもね、サトルクロニクは買いたい。サトル、とりあえず上位評価にすると思います。本命かは分からないけど、はいはい、とりあえずサトルクロニクにして、はい。
はい。僕、じゃあ、とりあえず、ノーブルマーズ。うん、あと、まぁ、ちょっと、枠、あっと思ったんやけど、バラックパリンカ。
はい。
をもう一回買ってみたいな、というふうに思います。ヨブさん、あと、お願いします。
はい。じゃあ、
はい、
じゃあお知らせいきますよ。
はいはい、
はい、この番組では皆様からメールをお待ちしております。はい、コーナーいっぱいやってるよ。まあ、どんなコーナーがやってるからは、はい、ブログ見てね。番組ブログのトップページにですね、お便りコーナー紹介というところがありますので、そちらにメールフォームありますので、そちらから投稿よろしくお願いいたします。
はい。
メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はいはい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、本当は里のインプレッサが F のブライトと。
この後おそらく控え室トークでまた、ジングルが増えることになるだろうと思うタクヤと。
いっくんさん大好き。ミオでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。俺はもうこれから福ちゃんって呼んでおこうと思ってる。